ヨハネによる福音書第9章1節から7節。イエス・キリストの生涯その47。生まれつきの盲人の癒し。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。私たちは、私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は、私が世の光です。イエスは、こう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そして、その泥を彼の目に塗って、言って、シロアム、訳すと、使わされた者の池で洗いなさいと言われた。そこで、彼は行って洗った。すると、見えるようになり、帰って行った。
今回は、生まれつき目の見えない人をイエス様が癒されたという、そういうエピソードを取り上げます。神様は私たち一人一人に特別な計画をお立てになっています。しかもそれは呪いの計画ではなくて祝福の計画です。私たちは神様によってその人生を通して素晴らしいことをこの地上で成し遂げることができます。それを実際に私たちが味わうために必要なことを今回の記事から今日は教えていただきたいと思っております。まず前半は今日のこの箇所を丁寧に見ていきます。一節。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。7日間続くカリオの祭り、7つのユダヤの例祭の7番目、最後に秋に行われるお祭りですが、7日間、行われます。で、そのカリオの祭りが終わったのですが、イエス様はまだエルサレムにとどまって神殿で人々を教えておられました。そして神殿を出たところで一人の盲人をご覧になりました。今は目の見えない人たちもさまざまな仕事に就くことができますが、この当時は体に障害があると働き口を見つけるのは非常に困難だったんですね。ですから、実家が相当お金持ちでない限りは物乞いをして生活しなければならない、そういう人たちもたくさんいたわけです。この人も人通りが多い神殿の出口のところで物乞いをしておりました。2節。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？弟子たちはこの人の目が生まれつき見えない、その理由を知りたがりました。弟子たちはこの人自身が罪を犯したから、あるいは親が罪を犯したから神様の罰としてこうなったんじゃないかと考えています。日本語にはね、親の因果が子に報いという言葉があります。昔、見世物小屋でね、蛇娘と呼ばれる蛇のようなね姿の女の子がいると、本当にいたかどうか知りませんけど、その見世物小屋でそういう女の子を見世物にする、そういう場所があったわけですよね。で、客引きの人がね、親の因果が子に報いこのような姿になりましたと言って、お客さんを引いていたそうでありますが、聖書の中にも出エジプト記の20章5節から6節に次のような言葉が書かれています。 あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし。私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施す。まあ、このように書かれています。まあ、ですから、弟子たちが、この人が目が見えないのは親が悪いことをした報いかもしれない。まあ、そんなふうに考えたのは理解できなくはありません。でもこの人は中途失明じゃなくて生まれつき目が見えないわけですよね。じゃあこの人が罪を犯したから目が見えなくなったっていうのはちょっと理解できなくありませんか？実は当時のユダヤでは生まれる前の子供でもお母さんのお腹の中で罪を犯すことがあると考えられていたんです。パリサイ人たちは次のように教えていました。生まれる前の子供には正しい性質と悪い性質がすでに同居している。大人もそうですよね。正しい性質と罪の性質、悪い性質が同居していますよね。で、お腹の中の赤ちゃんももうすでにそうなんだっていうわけです。ほとんどの子供は正しい性質の方が勝っている。でもたまに悪い性質の方が勝っている子供がいるんだと。で、悪い性質が宿った子供はお母さんを憎むようになる。で、お腹の中で子供が成長するとお腹の中からお母さんをね、こう蹴ったりしますよね。で、これは通常の成長の過程で、起こることなわけです。でもこの悪い性質が勝っている赤ちゃんはそのお母さんのお腹を蹴るのはね、尋常な成長のためではなくてお母さんをいじめてやろうとして憎しみを込めて蹴るんだそうです。で、これはモーセの律法の中に父と母を敬えという命令がありますから、その命令にその子は違反したことになると。ね、こう体を伸びをしてたまたまお母さんのお腹をこう突っ張るような形になるんじゃなくて、憎しみを込めてお母さんをもしお腹の中で蹴るんだとすれば、それは父と母を敬えという律法違反になるじゃないかというわけです。だから神の裁きが下って、そういう子は生まれつき目が見えなくなるのだとパリサイ人たちは教えたわけです。さらに中途失明の場合には神様の恵みによって癒されることがあるのだけれど、生まれつきの盲人の場合には神の呪いを受けているため癒されることはない。ただ救い主だけが癒すことができるとパリサイ人たちは教えていたんです。もちろん聖書にはそんなこと書かれていません。生まれつき目の見えない人が神に呪われた結果こうなったんだっていうことは聖書には一切書かれていませんし、お腹の中の子供がね、悪意を持ってお母さんを蹴り上げるなどということがあるなっていうことも聖書には書かれてないんですよ。当時のパリサイ人たちがそのように人々を教えていた。多くの人たちがそのように信じていたということなのです。ですからユダヤの民、弟子たちもユダヤ人ですから、弟子たちももしかしたらこの人がお母さんのお腹の中で罪を犯したからこんな障害を抱えて生まれたのかもしれないと考えて、イエス様に親の罪のせいですか、それともこの人自身の罪のせいですかと質問したわけです。それにしても弟子たちがこんな言葉を本人がいるところで話すというのはかなりデリカシーに欠ける行動ですよね。目の見えない方はそれをカバーするために他の感覚、特に聴覚が非常に敏感になるというのは皆さんもお聞きになったことがあるだろうと思います。ですからたとえ弟子たちがひそひそ声でイエス様に質問したとしても、その声はきっとこの目の見えない方の耳に届いたに違いありません。これまで何度もこの人は他の人たちから親の罪のせいか、それともお前自身のせいか、とにかくお前は神に呪われてこういう体になったのだ、 そんなふうに言われてきたことでしょう。何度も経験しているから痛み悲しみになれるということはありません。きっと弟子たちの軽率なこの言葉にこの人は深く傷つき悲しい思いをしたに違いありませんね。ではイエス様どうお答えになったでしょうか。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の業が現れるためです。 A ですか B ですか。イエス様は C です。第3の答えをここで語っていらっしゃいます。神の業が現れるため、この人は目の見えない状態で生まれなければならなかったのだと語っていらっしゃいますね。神の業が現れるためとは一体どういう意味でしょうか。ここでは3つ挙げておきたいと思います。お手元のアウトラインの方にその3つのポイントを書いてありますのでご覧ください。1つ目、この人は神様に呪われているわけではないよということです。イエス様は罪の結果としてこの人が目の見えない状態で生まれたわけではないとおっしゃっているわけです。パリサイ人たちの教えを真っ向から否定して、この人は神様に呪われて失明しているわけじゃないんだと宣言なさいました。人類の先祖であるアダムが罪を犯したときに、このアダムが管理していた全被造物も一緒に罪の呪いを受けてしまうことになりました。その結果、人間もこの世の被造物も神様がもともとお作りになった時の素晴らしい状態を失っているんですね。今自然界見るととても美しく見えますが、それでも元々の素晴らしさを失っている状態なんです。そしてそのために人間と人間、そして人間と自然界の関係もおかしくなってしまいました。今この世には様々な災害が起こります。そして疫病が流行ったり、飢饉が起こったり、戦争が起こったり、また身近なところで人間関係のトラブルが起こったりします。その結果人間が苦しむわけですが、広い意味では人間の罪のせいだと言えるわけです。また聖書の中には、個別の罪を犯した結果神様からの裁きを受けて死んでしまったり苦しみにあったりする人たちがたくさん登場します。以前王様シリーズというのを取り上げましたけれども、ウジヤといういい王様について語ったことがあります。彼はとても信仰的な王様だったんですが、年を取ってから傲慢になりました。そして聖書が祭司しかこれは行ってはいけないと教えている神殿でお香を焚くという行為をやろうとしたんです。祭司たちは止めましたけれども、強行しようとしました。その結果ウジヤは神様の裁きを受けてサラートという重い病気にかかってしまいましたね。ですから罪の結果苦しみに遭うっていうことは広い意味でもあるし、また個別の罪が特定の苦しみの原因になるっていうことは現実問題としてあるのです。しかし人が苦しみに遭うのは全て個別の罪のせいだ、神様からの裁きだということはできないんだよということをここでイエス様はおっしゃっているわけです。この目の見えない人の場合には罪の結果ではないのだと、神様に呪われているわけじゃないのだとイエス様はおっしゃっています。というわけで1つ目、この人は神様に呪われているわけじゃないということです。2つ目、この神の業が現れるというのはこの人の人生に神様は祝福の計画を立てていらっしゃるという意味です。神様はこの人の人生を通してものすごいことをしようとしていらっしゃるのだ。 神様という方は行き当たりばったりに行動される方ではありません。永遠の昔からこの人を選んで、この人を通してどんな素晴らしいことをしようとしているか、それをちゃんと計画し準備していらっしゃるんですね。この人の人生を通して神様は素晴らしいことをしようとしてるんだよ。呪われているなんてとんでもない、イエス様はおっしゃっているわけです。しかもこの神の技という言葉ですが、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれているんですが、この神の技っていう言葉には複数形が使われているんですね。このあとこの人はイエス様によって目を開かれて見えるようにしていただきます。でも複数形ですから、それで終わりじゃないということですね。神様が用意してらっしゃる、計画してらっしゃる祝福はそこで終わりじゃなくて、その後もこの人を通して神様はこの地上で素晴らしいことをしようとしてらっしゃるということなのです。そして三つ目は、その神様の計画が実現するためにこの人は失明した状態で生まれなければならなかったのだということですね。神様のその素晴らしい計画実現のために失明した状態で生まれなければならなかったんだと、そういう特別な意味があったんだっていうのが三つ目の意味です。人間にはこれはいらないものだ、邪魔なものだ、不幸の種だ、そのように、人間には思えるものであったとしても、神様の祝福のご計画にはなくてならないパーツなんだということがあります。この目の見えない人の耳に聞こえてきたイエス様の宣言、誰が罪を犯したからでもない、神の技が現れるためだとおっしゃったそのイエス様の宣言は、これまで何度も何度も聞かされてきた言葉とは全く異なりました。この目の見えない人の心に大きな希望を生み出したわけですね。自分は神に呪われて見捨てられているわけではない、神様はこの自分に目を留めてくださり、この自分を通して素晴らしいことをしようとしてくださっている、そのために今日まで自分は目の見えない状態でなければならなかったのだ、この一見邪魔に見える不幸の種に見えるこの障害は神様が特別に用意してもらったもの、くださったものなんだ、そのように捉えることができ、希望の炎がこの人の心に灯ったことでしょう。4節、続けてイエス様はおっしゃいました。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。イエス様がここでおっしゃっている夜というのは、イエス様が十字架にかけられて亡くなることを表しています。そして昼というのは十字架以前のことですね。イエス様は十字架にかかって亡くなるわけですが、3日目に復活をなさいます。でも復活なさった後は弟子たちの前にしか姿を現さないんです。そして復活後40日経つと天にお帰りになります。ですから一般の民衆に対して話をする機会というのはもうわずかしか残されていないんですね。実際十字架の死というのはこの時から約半年後に迫っています。もう時間が残されてない。イエス様は自分はこの残された短い時間を無駄にせず、天の父なる神様から任された働きを遂行するのだとここでおっしゃっています。しかもイエス様は私はとは言ってないですね。私たちはと言ってますよね。神様に任された働きをするその人物の中にはイエス様はもちろん含まれていますが、イエス様以外に弟子たちも含まれているんです。そして 今はまだイエス様のことを信じていないこの目の見えない人もやがてイエス様を信じて救われてイエス様や他の弟子たちと共に働くようになるのです。5節、私が世にいる間は私が世の光ですとイエス様はおっしゃいました。一つ前の8章12節でイエス様は次のように語っていらっしゃいます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。ここでもイエス様は私は世の光ですおっしゃっていますね。そしてその世の光であるイエス様に従う者、イエス様を信じた者は闇の中を歩むことがなく命の光を持つんだと約束してらっしゃいます。昼の間にイエス様が行うようにと天の父なる神様から命ぜられたその働きというのは何かというと、人を罪の闇から救い出して永遠の命を与える働きなのです。6節、イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗ってと書かれていますね。これまで何度も見てきたようにイエス様は言葉一つで病気や障害を癒したり悪霊を追い出したりしてこられました。もう遠いね、何十キロも離れている場所の病人さえもイエス様は言葉一つで癒すことがおできになったわけです。ですからここでも見えるようになれと命じるだけでことは済んだはずなんです。しかしこの時のイエス様は私たち日本人の感覚からはちょっと汚いなと思うようなそういう方法を採用なさいました。唾吐いて泥を作ってその泥を目にまぶたに塗ったわけです。ユダヤの律法学者たちはモーセの律法以外に膨大な数の規則を作ったっていうのはこれまで何度もお話ししてきました。これを福音書は言い伝えと呼んでいます。昔からの言い伝えとかね、先祖からの言い伝えっていうふうに言っています。今の聖書の研究者たちはこれを口伝律法っていうんですね。この時代はまだこの言い伝え、新しく作られた律法学者たちが作ったその規則というのは文書に書かれてなくて口伝えで次の世代に伝えられていったんですね。なので口伝律法、口伝えの律法なんていう言い方を今の学者たちはしています。パリサイ人というのはこの口伝律法を積極的に守る人たちなんです。そして一般民衆にもこの口伝律法を教えて守るようにと命じていました。その口伝律法によりますと安息日に人を癒してはいけない。これは聞いたことあると思います。聖書はそんなことを教えてないんですけど、口伝律法では安息日に人を癒すのは神様の命令に違反することなんだと言われていたんです。また特に目を癒す場合には椿をして泥を作ってそれを目に塗るというのは絶対ダメっていうふうに言われてるんです。安息日に人を癒すのはもともとダメなんだけど、特に唾吐いて泥を作ってその目に塗って癒そうとするっていうのはこれはもう全くもって悪いことだと言われているんだっていうわけです。でイエス様がこの盲人を癒したのは安息日です。これ後で出てくるんですけどね、安息日なんです。しかも口伝律法が禁じている方法でわざわざイエス様は癒してるわけですね。つまりイエス様は律法学者パリサイ人たちを刺激するようなことをわざとやってるっていうことなんですね。そして案の定律法学者パリサイ人たちの反発を招くことになるんですが、まあ、これについては次回のメッセージで取り上げようと思います。 7節、行ってシロアム、訳すと使わされた者の池で洗いなさいと言われた。シロアムの池というのはエルサレムの中にある池です。イエス様と盲人が対話していたのは神殿を出てすぐのところだと思われますが、その神殿からするとずっと坂道を下ったところにあるんですね。で、まあ、普通の人ですと歩くとだいたい10分ぐらいで到着するような距離です。そして7節の真ん中の文、そこで彼は行って洗った、まあ、さらりと書いてますけれども、この時点でまだこの人は目が見えないまんまなんです。目が見える人なら10分程度の距離であったとしても、この人はもしかしたら30分以上かかったかもしれませんね。平坦な道歩くのも結構目が見えないと怖いと思いますけれども、下り坂ですから、まあ、非常に注意深く歩かないといけないんですよね。でもさらりと書いてあります。彼は行って洗った。目の泥を洗い流すなら手近なところで水を汲んできて洗ってもいいのかもしれませんが、イエス様はシロアムの池で洗えとおっしゃっています。ですからこの人は忠実にその指示に従いました。そして 7節の残りの部分です。すると見えるようになり帰っていった。イエス様のおっしゃった通りのことを行ったこの人は目が開かれて見えるようになりました。他の人々はそのことで大変驚きます。何しろパリサイ人たちが生まれつき目が見えない人は癒されないのだと、癒されるとしたらそれは救い主だけが癒すことができるんだと教えていたわけですから、そのとんでもない奇跡が起きたのを人々は見て、まあびっくり仰天したわけですね。このあたりも次回触れたいと思います。このようにしてこの人の人生に神様が計画しておられた素晴らしいことが起こりました。しかも神の技というのは複数形だと言いましたね。この後も神様はこの人の人生を通して素晴らしいことを行おうとしていらっしゃるわけですね。いよいよそれが本格的に花開き始めたということです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。私たちも私たちに用意されている神様の技を体験することができる。そのために何を心がければいいのか、それをこの箇所から教えていただきます。一言で言うと、癒されたこの目の見えない人に学びましょうということです。何を学ぶか3つ申し上げます。1つ目、誰かのせい、何かのせいにするのはやめましょうということです。何か問題が起きたとき、嫌なことが起こったとき、辛い目にあったとき、誰かのせい、何かのせいにするのは私たちはもうやめようということです。2節の弟子たちの言葉は因果応報の考え方に基づいています。つまり我々が不幸な目に遭うのは自分か先祖か、まあ、とにかく誰かが悪いことをした報いであると。これが因果論、因果応報の考え方ですね。悪いことをすれば悪い結果が起こると、良いことをすれば幸せがやってくる。これが因果論ですね。我々日本人にもこのような因果応報の考え方が染みついています。そこで何か問題が起きると、一体誰が何が悪かったのかと犯人探しをついついやってしまうんです。私たちは例えばお酒がやめられないのはあなたの意志が弱いからだとか、家庭の中でトラブルが起こる家庭不和、その原因はあなたの祈りが足りないからだとか、 家計が苦しいのはちゃんと献金していないからだ。カルトの教会なんかよく言うんです、これをね。あるいは子供が学校に行かないのは親であるあなたの愛情不足が原因だとか。イエス様はこの因果論の全てを否定してらっしゃるわけではありません。聖書も人は負けば刈り取りもすることになりますと言っています。ガラテヤ書6章7節の言葉です。負けばその刈り取りを人はすることになるよと言っています。計画を立てること、優先順位を確立すること、地道に努力すること、悪ではなく善を行うこと、その大切さをイエス様も聖書も繰り返し教えています。でも問題のすべてが罪の結果である、問題のすべてが神の呪いのせいだと捉えるのは、そのような極端な捉え方というのは間違いなんだとイエス様は今回のエピソードを通して私たちに教えてくださっています。もしも神様が罪や問題行動の結果として誰かに苦しみをお与えになるのだとしたら、それはその人を悔い改めに導いて神様との親しい関係を回復するためです。例えばパウロという人がいましたね。あの人はもともとはイエス様を憎み教会を迫害していた人です。でどうなったかというと、旅の途中で強い光を浴びて彼は一時的に目が見えなくなってしまったわけですよね。しかしそれを通してイエス様こそ誠の主である、救い主であると信じ悔い改めた時、神様は彼の目をアナニアという人を使わして開いてくださいましたよね。またバプテスマのヨハネのお父さんであるザカリアという人がいますが、この人は一時的に耳も聞こえず喋りもできないという状態になってしまいました。それはなぜかというと、年を取っていたザカリア夫婦に子供が生まれますよと天使がお告げをしたのに、そのお告げを信じなかったから、つまりその不信仰の罪の上に彼は喋れない状態になってしまったわけですよね。でも後で彼はそれを悔い改めた時にまた喋ることができるようになりました。このようなケースは原因となっている罪とその結果、その結びつきがはっきりしているわけです。原因と結果っていうのはその結びつきが明確なんですよね。だからこそ苦しみにあった時、その人が悔い改める可能性が出てくるわけです。でも原因と結果の関係がはっきりしてないのに何でもかんでも誰かのせいにするっていうのは、これは間違いなんですね。罪のせいだ、問題行動の罰を受けているんだって考えるのは間違いです。因果論に基づくこの犯人探しには困った点があるんです。それはどんなに原因を探ったとしても、犯人を探してね、あ、この人が悪いからこういう問題が起きたんだっていうふうに理由を無理くり探し出したとしても、問題の真っただ中で悩んでる人の解決にはならないっていうことです。あなたが今ねこういう怪我をしたのはあなたが過去こういう罪を犯したからですよ、先祖を大事にしなかったせいですよとかね、それ分かったからといって、じゃあその人が元気になるかというと、そんなことはないわけですよね。それどころかかえって心を傷つけられることが多いということです。今回登場した目の見えない人も、弟子たちや町の人たちの心ない言葉にどれほど傷ついてきたことでしょうか。また他の誰かのせいにしても問題は解決しません。いや親の育て方が悪かったんだとかね、先祖三代前の先祖がねろくでもない人物だったから今子孫である私がこんなひどい目に遭ってるんだ、 なんていうふうに他の誰かのせいにしても問題はほぼ解決しません。それどころか恨みの気持ちが自分の心を蝕んだり人間関係が悪化してしまったりすることになるでしょう。皆さんは今辛い状況にもしかしたら置かれているかもしれません。そしてそれを自分のせいにしたり自分が神様に呪われていると考えたりして余計に苦しんでは来られなかったでしょうか。問題が起こった時には誰かのせいにしたり何かのせいにしたりするのはもう私たちはやめにしましょう。それよりもこの問題の真っ只中でこれからどのように対処すればいいか、それを考える方がよっぽど生産的です。犯人を探して自分やその人のことを責めるよりも今自分にできることなんだろうか、それを考えて実行する方がはるかに意味があります。というわけで一つ目は今回のこの箇所から学ぶべき態度、一つ目は誰かのせいにしない何かのせいにしないということです。二つ目、希望を持とうということです。イエス様はこの人が目が見えない状態で生まれたのは罪の呪いじゃなくて神様の御業が現れるためであると宣言なさいました。神様はこの人を愛していらっしゃってその人生に特別な祝福の計画をお持ちなのです。それと同様に皆さんも神様に愛されています。そして皆さんの人生を通して神様は素晴らしいことをしようと計画していらっしゃいます。その計画が実現するために今体験している苦しみは必要不可欠のものなのだということをまず信じていきたいと思います。たとえ罪の結果として招いた苦しみであったとしてもそれは神様に呪われ嫌われているからではなくてむしろ神様に愛されているせいです。悔い改めによって神様との関係が再びつながって祝福が流れ込むようになるためですね。ですから苦しみにあった時には自分が神様に愛されているのだということ、そして自分の人生を通して自分や他の人に神様の素晴らしさが明らかになるためにこの苦しみはどうしても必要なものだったんだということを宣言していきましょう。この苦しみがあるからこそ私は神様の素晴らしさをより深く知ることができるし周りの人にそれを伝えることができる、私のこの人生を通してあの苦しみがあったからこそ素晴らしいことが必ず起こる、そのように自分自身に向かって宣言していきましょう。神様は皆さんの長所とか成功していること、それを通して素晴らしいことをなさいますが、それだけでなくて欠点や弱点に見えるところ、あるいは失敗としか思えないことを通しても素晴らしいことをしてくださいます。問題プラス神様イコール祝福なんですね。問題に神様が関わってくださるとそれは祝福に変えられます。ペテロはイエス様を3度も知らないと言いました。そして自分がそのようなことをしてしまったことを恥じて外で大声で泣きましたね。またパウロの話を先ほどしましたがイエス様のことを憎み教会を迫害してきました。しかしそれぞれにイエス様によって彼らは許されたんですね。そしてそのことを語る彼らの証はペテロもパウロも自分はかつてこうだったんだよ、でもイエス様がそんな私たちに憐れみをかけてくださって私たちは救われそしてここにいるのだ、そのように語る彼らの証は多くの人たちを慰め励ましまた救いに導いたんです。星野富弘さんやヘレン・ケラーは体の障害は癒されませんでした。でも障害にもかかわらず、いや障害を通して 多くの人たちを慰め励ましてこられましたね。私もそうです。皆さんもうねお気づきの通り、かなり私の心は病んでいるのです。基本的にね、私は自分自身のことが大嫌いでした。もう自分っていうこの人間はこの世に存在していてはならないとさえ思っていたんです。でもそれを認めてしまうと、ほら死ななきゃいけないじゃないですか。死ぬのはさすがに嫌なので、なんとか生きてもいい、生きていてもいい証拠が欲しいと思って一生懸命真面目に頑張って生きてきたわけなんですよね。でもそういう生き方ってものすごく疲れるんですよ。しかしイエス様は長い時間をかけて私の心に働いてくださいました。自分は今までいいところをアピールして周りの人たちに認めてもらって、まあ生きてていいよって言ってもらえるそういう証拠をね、示さなきゃいけないと思っていたけれど、私の罪は、ね、全部イエス様が十字架によってなくしてくださいました。私は許されている。このままの姿で、ありのままの姿で、立派であろうがなかろうが、人に上手にアピールできようができまいが、私は神様の目に素晴らしい存在なんだということを長い時間かけてじっくりと私に教えていただいたわけですね。かつて私のメッセージというのは、クリスチャンたるものかくあるべし、このような生き方をしていかねばならないっていうようなものだったんですけれど、いつの間にか恵みを語るメッセンジャーに変えられていました。自分自身がその恵みを体験したからですね。それによって、もし慰めや励ましを受け取ってくださる方がいらっしゃったとしたら、それは私のおかげではなくて神の御業ですね。私というこの小さな器を通して神様が神の御業を示してくださったということなんです。私自身の病んでいる部分を通して神様は素晴らしさをこの地上で表すことがおできになる。皆さんもそうですね。皆さんにも何かしら傷があるかもしれません。問題を抱えていらっしゃるかもしれません。かつて失敗をしてしまったっていうね、苦い経験があるかもしれません。弱さがあるかもしれません。短所だと呼べるようなものがあるかもしれません。でもイエス様はそのようなマイナスと思えること、問題だと思えるようなこと、過去のさまざまな失敗、そうしたことを通して神様の素晴らしい技を表そうとしてくださっています。そのことを信じましょう。というわけで2つ目、希望を持とうということです。3つ目は神様の技に参加していこうということです。目が見えない障害は神の技が現れるためであると、イエス様から聞いたこの目の見えない人は、イエス様がシロアムの池に行って洗えとおっしゃった命令を忠実に実行しました。もしもこの人が命令に従わなかったら癒されることはなかったでしょう。この人はイエス様の命令を実行することを通して癒し、神様の技が現れるそのプロセスに参加したんです。もちろん癒したのはイエス様なんです。これはイエス様の技、神の技なんです。でもそこにこの人も共同者として、共に働く者として加えていただいたんです。一緒に働かせてくださったんです。この人の協力がなければ神の技が完成しないというほどに重要なポジションをこの人は与えられたということですね。問題にあった時には、すでに申し上げた通り犯人探しをするのではなくて、この問題のただ中で自分がどのように振る舞うことを神様が望んでいらっしゃるか、それを祈りながら考えていきましょう。そして神様がさまざまな方法でそれを教えてくださったなら、それを忠実に実行しましょう。それこそが問題が祝福の種になるための3つ目の秘訣です。神様は特に聖書の言葉を通してご自分の考えを私たちに教えてくださっています。ですからいつも聖書に親しんで神様の御心を 学んでいきましょう。そして問題があってもなくても、問題があった時だけじゃなく問題がない時も、いつも神様の聖書を通して表されている神様の御心に忠実に従い実行していきましょう。例えば聖書は第一テサロニケ5章16節から18節で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいと命じていますね。ですから問題がやってきた時には、神様なんでこんな問題が起こることをお許しになったんですかとか、なんですぐに助けてくださらないんですかとか文句言うんじゃなくて、理由は分かりませんけれども、この問題は祝福の種であると信じます、問題を与えてくださって感謝します、だって全てのことにおいて感謝しなさい、いつも喜んでいなさい、言われているわけですからね。皆さんは今問題の真っただ中にいらっしゃるでしょうか。神様がその苦しみから一刻も早く抜け出させてくださいますようにと私は祈ります。そして同時に、せっかく祝福のために与えられた苦しみなのですから、本当にこれは祝福の種であったということをはっきりと実感させてくださるように、それを体験させてくださるようにとも祈っていきたいと思います。この1週間皆さんの成功体験とかね、長所とかそういったことを通しても、あるいは逆に問題を通しても、神様が皆さんを通して素晴らしいことを見せてくださるようにと期待したいと思います。お祈りしましょう。天の神様、問題にあった時、私たちはその理由のすべてを理解することはできません。しかし分かっていることは、あなたは私たちを愛していらっしゃるということです。そして問題を通してでさえも、私たちを通して素晴らしいことをしようとしてくださっているということです。そのあなたのご計画の中で、苦しみでさえもなくてならないパーツであるということを改めて今日学びました。問題を感謝することはとても難しいことですけれども、問題にあった時、私たちがあなたに対し信仰を持って感謝を捧げて、また期待をしていくことができますように。またそのような私たちの姿を通して、この地上の方々に希望や慰め、励ましを与えることができますように。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。